皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはですね、慶応義塾大学経済学部教授の大西博先生です。電話でですね行います。大西先生、
はいはい、聞こえてますか？はい、ご無沙汰です。
はい、ご無沙汰しております。先生どうも、今日はお忙しいところありがとうございます。先生にちょっと今日お願いしたのはですね、はい、1週間ほど前に僕夜中2時頃目覚めましたね。何気なしで、はいはい、寝ながら YouTube のですね、はいはい、最終講義って見てたんですね、はいはい、でずらーっと見たらね、なんとね、大西先生の最終10年ぐらい前の京大の経済学の講義ですか、
はいはい、ちょうどほぼ10年前ですね。
10年前ね。でね、それね、1時間半ぐらいあるでしょ。初めから終わりまでめっちゃ面白いですね、
はい、いやいや、まあ10年間気がつきませんでしたか。
いや、気がつかなかった、気がつかなかったね。いろんな先生、東大先生あって大西先生あってね、大西電機の息子さんということで知らなかったり、まあ、世界マルス学会副会長ということは知ってましたけどね、わからんね、経路経済のなんかね、数字つかはるんで、えらいすごい先生だって改めて思いましたね。
いえいえ、
もうえらい感動し、ま
あ、今日の話は別の話
で、別の話で、今日はウイグル自治区の話でよろしいんでしょうかね。先生の論文読ませていただきました。
はい、ありがとうございます。
いや、それでですね、
11回も調査に行ってますからね。
いや、すごいですね、僕もすごい例えばアフガニスタンとタリバンの問題と、はいはい、ウイグル、まあ、接してますんで、あの辺のことから、はい、政学的にいろんな探ってる方なんですけれども、はい、それで、はい、まあ、いろいろとお聞きしたいんです。先生すごい難しく話されるんで、いくつか質問でよろしいでしょうか。まずね、
まあ、はい、
まずまあ、いろんなこうイギリスとかいろんなところで BBC なりでこう言われてるようなことと、はいはい、まあ、現地に入って、それで京大の先生の教え子も3人ぐらい向こうの大学で教えてはるんでしょ、
はい、まあ、大学生は3人ですけど、それ以外含めればもっとたくさんいますよね、
う
ん、
そういうことがちょっとお話しいただけますか。あんまりメディアに出ないような、まあ、真実、まあ、構造主義的に見た目違うということ、
はい、本当にね、一回も調査に行ってないような学者が、偉くキャンペーンに出てたりですね、まあ、困ったもんだと思ってまして、うん、
はい、
まあ、このような機会はありがたいと思うんですね、
はい、
で、調査に行けばですね、すぐ状況が分かるほど生優しくないんですけど、うん、行かれる人にはね、私このように言ってるんですよ、
はい、
まあ、例えば新京大学でもいいし、スーパーマーケットでもいいけれどもですね、うん、異なる民族が一緒に手つないでなり歩いてる姿をどれぐらい見かけることができるかというのを調査してこいというふうに言ってるんですね、
うんうん、
つまりですね、確かに強制収容所らしきもので調査するとかそんな無理ですよね。
そうですね。
でもですね、うん、民族がどれぐらい融和していて、うん、どれぐらいこの分断されているかということ自身はですね、うん、分かるんですよ、
うんうん、
で私はやっぱりですね、新疆ではかなり分断されていて、
はい、
まあ、それが抑圧の原因になっているというふうにまあ思ってるんですね。例えばですね、うんうん、ウイグル族はウイグル族としては付き合わんと、
うん、
で漢族は漢族としては付き合わないということになると、
うん、
大きな組織の中でですね、うんうん、それぞれがグループになるんですよ。
階級闘争が始まるということですか、うん、
まあ、階級闘争というよりまずはグループになるんですよ、うん、
はいはい、
でそうするとウイグル族グループと漢族グループになりますわね、
うんうん、
で一方がですね、漢族がウイグル族のグループに対してですね、うん、勝とうと思えばですね、うん、簡単なんですよ、
うん、
あいつら独立分子といえば姉妹なんですよ、
うん、そうですね。
でだからあることないことを言われてるいうのも半分事実、
うん、
まあ、しかしですね、そういうことをされるとウイグル族は不満に思いますわね。
そうですね。
で、うん、そうするとグループの誰かが独立だとかいう人間が出てくる可能性がありますわね、
うんうん、そうですね。
でその時にでも同じグループだからそれをばらそうとはしないね、
うん、
そうする ると同罪になるんですよ。
あ、
だからそのしらみつぶしに調べ尽くさなければならないという話になって、うんうん、本当は何も悪ない人間もですね調査の対象になってしまうと、うん、いうなことなどなどでですね、うんうん、どんどん 分裂対立というのが激化しているという話が大事なんですね。
あのウイグルでね、すいません、ウイグルでね、そう、漢民族とウイグル族の割合ってどのぐらいなんですか？
ですね、兵団といわれる特殊なあのエリアを除くとですね、うん、ウイグル族の少数民族の方が多いんですよ。
6割ぐらい。
ウイグル族がざっと 50% 弱ぐらいですかね。
あ、50%。で、漢民族が増えていってるって感じですね、今。
漢民族は、いやいや、あれはまたそのキャンペーンですね。ウイグル族の方が人口成長率高いから。
ああ、そっか。
うんうん、だからだんだんだんだん、漢族の比率は減ってるんですよ。ここも
そうですか。あ、僕なんか割と中国政府が割と増やしてるようにね、漢民族入れてて思ってたんですけど、うん、そうでなくて、
うん、戦後直後は増えた、
うんうん、
でも人口政策で漢族は1人しか子供作れないと、うんうん、ウイグル族は2人か3人可能だということ で、
今作れるでしょ、中国もね、3人ぐらいまで OK みたいな、
うん、今は OK ですけど、長い間そうだったし、うん、今もまあその延長みたいなもんですよ。規制はなくなってもですね、
はい、
あんまり子供作ろうとしないような状況にも至ってしまったからですね。
ウイグルのね、はいはい、さっきちょっといろいろとですね、まあ、Google で調べてみた、うん、ウイグルのこう中国でね、人気の女優とか、ウイグルの綺麗な、います、ものすごい美人でしょ、
ね、うん、もともと美人ですから。
美人でした、やっぱり実際行かれたら。
あ、本当。
先生、行かれたから、ウイグル自粛行かれて、
私の弟子にも めちゃ美人がいますよ。
あ、そうです。
それは混血してるというか、まあ、なんというかな、まあ、本当にそうなん
です。一応ほとんど全部イスラム教でいいんですか？
はい、そうです。
そうですか、うん、
ええ、
うん、で、うん、で、その例えば今ヨーロッパとか、例えばユニクロの綿花のね、うん、そういう問題とかなんかあったり、政治的にすごく動いてるけど、うん、あれやっぱり嘘800というか、ものそう、先生おっしゃったようなね、そういう、うん、なんていうかな、その人権問題出すためにわざわざなんか捏造してるような感じもするんですけどね。
だからですね、うん、今私申しましたようにですね、うん、民族抑圧いうものがないことはないんですよ、
うん、
だから現実に存在するんですよ、そこまでは本当なんですよ、
うんう
ん、でそれは急に始まったことじゃなくてずっとあったわけ、
うん、
でところがですね、トランプが、うん、まあ、政治的意図で言いました、まあ、厳密、もうちょっと厳密に言うとポンペオが言って、トランプが
うん、
それに乗ったという、
そうですね、
だからアメリカが今度中国の何を問題にしようという話で急に出てきとるわけ、
うん、
だからですね、うん、ややなんというかな、本当の問題を言ってるというよりは、うん、なんかネタにしたくて言ってるいうところがあって、それもちょっと困るんですよね、
うん、
でももちろんですね、抑圧がないいうのはまるきり違うんで、
うん、
そこ のなんというかな、正確な理解が大事だという感じでしょうかね、
うん、まあ、抑圧はね、うん、どこの国でもあると思うんですけどね、うん、特に僕はその、はいはい、アフガニスタン問題と絡んでるかなと思って、
200
兆円のお金を使って米軍が引き上げて、タリバンが数日で、はい、カブルを制覇したと、でいうことは、うん、何百兆円の武器がそこに存在するということですからね、相手に待って、でその武器を使いながら、まあね、同じイスラムのボーダーである、新疆自治区の方と絡めたらですね、なんか問題起こったら、ランドパーというか、そこで起こったら台湾海峡の問題とか香港の問題とかが中和されるように思うんですけどね、
まあ、だから
集中できないと、うん、
アフガンを含めてですね、うん、あそこら辺の政情が安定しないと、うん、明らかに新疆に影響しますわね、
うん、
でアフガニスタンと中国はですね、うん、ちょっとだけ国境を接してるんですよ。
接してますね、うん、
それからアフガニスタンとパキスタンなんていうのも簡単に越えとるわけ。私、新疆ウイグル自治区からパキスタンにパミル高原越えて下っていたことあるんですけど、
はい、
この山の向こうはタリバンですとか言われましたからね、まあ、そんな感じなんですよ、うんうん、だから中野さんおっしゃるようにですね、うん、政情不安は 影響する可能性ありますね。
そうですね。そのアメリカから見れば、ここが不安定になるほど、中国、ロシアにとって不利ですからね。
そうですね。
それとか、1970年後半から80年、まあ、かけて、例えばゴルバチョフがアフガニスタン侵攻ということをやりましたね。
はい。はいはい、
それが、要するに、ソビエト崩壊がアフガン問題につながったということがあったりですね。
はいはい、
で、アフガニスタンって、あの辺の新疆もそうだと思う、ものすごく山岳地帯ですね。
そうですね。
地図で見たら平坦でも、向こう行ったらすごい山があって。
大変、まあ、新疆全体が山岳じゃないんですけど、その山岳地帯の延長なんですね。
延長。
うん、
まあ、
だから、やっぱりですね、まあ、日本人も考えなきゃならないのはですね、
はい、
そこでいうテロ勢力というのはですね、
はい、
IS とつながってるような勢力なんですよ。だから、もうちょっと許してやったらどうとかいう、そんな舐め優しいもんじゃないんですよ。
あ、IS とタリバンで対立してるんでしょ？
え
タリバンと IS っていう、対立構造ですね、イスラム教でも。
だから、タリバン自身の問題じゃないんですよ。だからタリバンはどっちかといえば IS を抑えたいんだけど、
うんうん、
まあ、全面的に抑えられるかどうかと、
うん。
で、タリバンはもっと広いエリアでコネクションを作って、うん、ネットワーク作って動いてますからね。
うん、
それを中国は怖いと。中国人も怖いと、まあ、いうことですね。
先生の、ね、論文を読ませていただいて、当然民族、僕も南アフリカにいたんでアパルトヘイトのそういう現状を知ってたり、はいはい、黒人とカラーだとか、ね、白人とかの分離は分かるんですけれども、まあ、それは実際あってもその階級闘争みたいなね、その中で民族を超えてこう会社があって、そこのつながりがまたね、その複雑な構造になってるというか、我々見たらこの民族間の対立を思うけど、それよりやっぱりどの社会でもやっぱり階級闘争があるかなというふうにね、
そうですね、
そこに興味あるんですけど、
まあ、かなり根本的な次元で問題を言えばですね、企業家に成長する民族とですね、あんまり成長できていない民族ですね、
はい、
この差という問題は影響してるんですよね。で、だから私なんかはそのウイグル族の弟子たちにですね、
はい、
漢族にの後人を排するような民族になるなと、
は
あ
は
あ、同格の同じような起業家精神を持ちですね、はい、同じように学者としても優れたですね、
はい、
まあ、そういう民族になることの方が何よりも大事で、
はい、
なんというかな、テロなんかしてる余裕ないよって言い方ですけどね、何が一番大事かというのをちゃんと考えろというふうに言ってますね。
そうですね、はい、あともう1分切ってしまったんですけど、すみませんね、
はいはい、
直前まで先生の電話が、iPhone がなかなか出てこなかった、2分前につながったんでよかったんですけども、はいはい、今これライブで、京都のど真ん中からですね、発信させてもらってるんですけども、はい、来週分もですね、収録でこのままちょっと休憩して撮りたいと思いますんで、はい、一旦ですね、はい、ここで今ライブは終わりますということで、本日のゲストはですね、慶応義塾大学経済学部教授の大西博先生でした。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。